イエス様が乙女マリアから生まれたことについて、マタイの福音書は、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった、そう書いています。マタイが言っている預言者、誰のことでしょうか？イザヤですね。マタイが引用しました箇所はイザヤ書の7章11節です。で、この預言はもともとはイエス様がお生まれになる800年近く前、ユダの王アハズに与えられた言葉です。それはユダの国がアラムのという国と、それから北王国イスラエル、その連合軍に攻め込まれようとしていた、そういう時でした。アラムというのは今日のシリアです。シリアが、内乱で本当に大変な、そこに住んでいる方々は大変な状況にありますし、そして、シリアからイスラエルに少しでも爆弾とかですね、そういうものが落ちたら、イスラエルは容赦しないでシリアを叩くなんて言ってますよね。そういうもう一触即発という、そういう状況、毎日のニュースで皆さんがご存知の通りです。アハズ王の時代のアラムとユダ王国も同じような緊張関係にありました。で、その時ユダの人々はアラムがエルサレムに攻め上ってくる、そういうことを聞きまして、もう怯え切っていました。イザヤ書の7章というところ、今でなくても結構です、後に開いていただきますと、王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した、そう書かれています。太くて大きな木はよほどの風が吹かない限り音を立てません。でも細く小さい木は少しの風でざわざわと音を立てますね。そのようにユダの国中がざわついたというのです。これは人々の不安をよく表現していると思います。現代も世界中に嵐が吹き荒れ、国々がざわついています。私たちの心も小さな嵐ですぐにざわついてしまいます。そんな時、神様はイザヤをアハズ王のところに使わされました。救いを約束し、平和と繁栄を告げ知らせるためでした。ところがアハズ王はイザヤの預言も神から与えられる印も信じなかったのです。イザヤ書を読みますと、アハズ王様は布さらしの野の王子のそばにある神の池の水道の橋というところにいたと書いています。なぜそんなところにいたんでしょう。エルサレムが攻め込まれたなら籠城作戦に入る予定だったからですね。エルサレムの町はそれ自体が要害でした。籠城して敵の後方支援とか補給が切れた頃に機会を伺って反撃する、そういうつもりだったんでしょうね。で、籠城作戦で大事なのは水、食べ物です。で、アハズはそのために神の池の水路、それを視察していたというわけです。アハズはイザヤから神の言葉を聞きましても、なお神様に信頼するよりも自分の作戦、籠城作戦に頼っていたということがここからわかります。そんなアハズに与えられた預言が、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける、この子は悪を退け善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。この予言の要点は、わずかな年月のうちにユダの国の脅威が取り除かれる、人々は平和と繁栄を楽しみ、神様が共におられるということを知るようになる、そういうことですね。 で神様がアハズの王家に子供が生まれその子が成長するということを印とされたのはそれがアハズにとって神様の救いをこう身近に身をもって体験できるそんな方法だったからです。と言いますのは子供の成長っていうのはとても早いですからもうほんの少しの間に子供を成長しますから長く会っていないとですねあなた何々君だったっけあなた何々ちゃんだったっけということになってしまうわけですね。誰だったかわからなくなってしまうほど子供は本当に 2,3 年 5,6 年のうちに成長してしまいます。でそれをアハズ王が見ることによって神様の救いがすぐにやってくるそれを実感するためだったわけですね。またイザヤはアハズ王に会うのに自分の子供シアルヤシブを連れて行っています。イザヤは実は王族の一人でありましたからアハズ王とは顔見知りですからシアルヤシブが生まれてまだ小さい頃アハズ王はその小さいまだ赤ちゃんだったかよちよち歩きだったかそのシアルヤシブを見ていたんでしょうね。で今またイザヤと会うときに、まあ、イザヤの方がアハゾーのところに押しかけていったわけですけれども神様に使わされていったわけですけれども神様は子供を連れて行けとお命じになった。アハゾーはイザヤの子供を見てもう歩いてちゃんと父親と一緒に来れている、おお少し見ないうちに随分大きくなったなそう感じたことでしょう。そのようにやがて王の家に生まれる子供もあっという間に成長します。そのあっという間に神の救いはやってくる、神の救いは速やかに与えられる、それがその印だったのです。神がイザヤにその子シアルヤシブを連れていくように命じられた、神の救いがどんなに早くやってくるか、それをアハズが実感するためだったのです。またイザヤの預言にはこの子は悪を退け善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べるとあります。牛乳というのはチーズのことです。まあ、今日のチーズと少し違ってるかもしれません。いわゆるカテージチーズのようなああいうものでしょうね。でチーズは酪農を表します。と言いますのは家畜たちが牧草で安心して草をはみたくさんの乳を出すで、チーズがたくさんできるわけでしょ。蜂蜜は濃厚を表します。野菜果樹の花が咲き乱れそこに、蜂が飛び回って、そして交配がなされて実を結ぶわけでしょ。でおまけに蜂蜜もたくさん取れるというわけです。聖書には神様がその民に与えられた土地は乳と蜜の流れる地、そう表現されています。乳と蜜の流れる地、いい表現ですね。古代教会ではバプテスマを受けた人たちにミルクとそれからハニーと与える、そういう習慣がありました。もう私たちはそれはしてませんけれども、それは神様の豊かな祝福を表します。ユダヤの国は遊牧地に恵まれ農耕に適したところでした。でも戦争になれば家畜は奪われてしまいます。田畑は踏み荒らされてしまいます。どんなに精魂込めて育てても何の収穫も得られない。平和がなければ食べ物も与えられない、豊かなものを楽しむことができない。この結びつき皆さんお分かりいただけると思います。私たちは9月に国際飢餓対策機構の田村先生をお招きしました。世界の死亡の第一原因は飢餓です。また世界人口70億のうち10億人が飢餓に苦しんでいます。7人に1人の割合ですね。アフリカでは3人に1人が飢餓状態、6秒に1人の子供が飢餓で死んでいく、そんなお話を伺いました。なぜそうなったんでしょうか。 自然環境の変化もちろんあるでしょう。でも第一原因は戦争内乱なんです。田村先生、私は個人的にお話した時にも、平和がなかったら飢餓の解決はない、私たちの団体は世界の平和のためにも何か貢献をしたい、そんなことを話していらっしゃいました。イザヤは家畜が安心して草を食べ、田畑に植えられたものが成長し、それを安心して収穫できる、そんな平和繁栄がやってくる、しかもそれは神様の手によってやってくるということを予言したのです。で、このイザヤの予言、イエス様の生まれる800年前、そして、ユダの国に対する予言でありました。この予言は紀元前の722年に実現しています。おそらくイザヤの予言がその 2,3 年前だろうと思いますね。アラムも北王国イスラエルもアッシリアに滅ぼされ、ユダを脅かす者がなくなります。南王国ユダはその後130年間続くのです。けれどもユダ王国はバビロンに滅ぼされ、一旦復興したものの、その後苦難の道を歩みます。イエス様の時代にはローマ帝国の属国となっていました。神様の救いの約束はもう反故になってしまったんでしょうか。平和と繁栄の予言はもう実現することはないんでしょうか。そうではなかったのです。イザヤの予言は確かに第一義的にはユダ王国の救い、その平和繁栄を予言していました。その通りに実現しました。しかしその後もっと大きな神の国が来る、その神の国によって私たちが救われ、神の国の平和と繁栄を私たちは楽しむのだ、それを指さしていました。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を見、その名をインマヌエルと名付ける。この予言はイエス様が、神の御子が処女マリアから生まれた、そのことによって実現し、また成就しました。イエス様は神の御子でありながら人となって生まれ、人の世に人と共にいてくださるお方、まさにインマヌエルになってくださったのです。しかもイエス様はダビデの子孫としてダビデの王家にお生まれになりました。ユダの王国が神様の憐れみを受けましたのは、その王たちがダビデの子孫だったからです。神様はダビデにその子孫がずっと王座につく、そう約束されましたから、ダビデの子孫であるユダの王たちを救い助けられました。ヨセフもマリアもダビデの子孫でした。ダビデの子としてイエス様をお生まれになりました。ダビデの子であるイエス様が神の国の王座にお付きになる、そのことによって神様は勝ってダビデに約束された約束を果たされたのです。イザヤの予言、最初は神がダビデの子孫を救うという予言でした。でもそれが最終的に成就した時には、ダビデの子孫であるイエス様によって全世界の人々が救われるという予言、そのようにして成就したのです。で、マタイの福音書にはこの他にも少なくとも8回イザヤ書からの引用があります。で、それ私は今朝はお話しするでもちょっと皆さん戸惑われますので、この部分は私のメッセージが載っていますウェブページのところに載せておきますので、どうぞ後で参照してマタイの福音書の箇所とイザヤの箇所と比べてみてください。マタイはイザヤ書を引用することによって、この処女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと名付けられるという、この予言もまたイエス様の成就である、イエス様によって成就した、あのクリスマスの時に成就したということを証明しているのです。ところでインマヌエルという言葉ですが、これはヘブライ語ですね。 神は私たちと共におられる、神は我らと共にいますという意味です。で、マタイはこのマタイの福音書の中でインマヌエルという言葉に対してわざわざ注釈をつけています。新約聖書はギリシャ語で書かれました。でもハレルヤとかアーメンとかっていうヘブライ語はそのまま残ったのです。で、それが神を賛美しますという意味、誠にその通りですという意味であることはギリシャ語を使う人たちでも知っていました。インマヌエルもおそらくそうだったと思いますね。神我らと共にいますという意味であることはギリシャ語を使う人も知っていたでしょう。でもマタイは確認をしたいために念を押すかのようにインマヌエルの意味をギリシャ語でも書き記しました。それはこの言葉がどんなに大切なことであるか、まさにクリスマスのメッセージ、神の救いのメッセージだからです。神が共にいてくださる、これは救いのキーワード。私たちはあらゆるものに満たされ、どんなに安らかであったとしても主が共にいてくださらなかったら、そこに本当の満足も幸いもありませんね。でも主が共にいてくださったらどうでしょう。どんなに困難な状況であってもそこに希望を見ることができます。恵みを感じ取ることができます。平安によって私たちは癒されていきます。申命記の20章3節4節にこんな言葉があります。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。夜明けになってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のために、あなた方の敵と戦い勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。神様はイスラエルに共に行ってあなた方と共に敵と戦う、戦いの中でも私はあなた方と共にいる、そう約束してくださっているんです。今年大きな苦しみ、戦いを通り抜けてきた人はそのことを身をもって体験していることと思います。主が共にいてくださらなかったら、その苦しみ、戦いを決して乗り越えることはできなかったでしょう。今年一年を振り返ると、本当に共にいてくださった主、その主への感謝が心の中にあふれてまいります。イエス様は私たちと共にいてくださるために天から地へと降りてきてくださった。イエス様は弱さの中にある人々と共に生き、その嘆き、苦しみ、日々のフラストレーション、またストレス、そのすべてを知ってくださった。知ったというのは知識として知ったじゃなくて、体験として知ってくださったという意味です。日本で長い間宣教師として働いておられたメリー・フォックスウェル先生が一冊の本を書かれて、その中にこんなお話を載せています。アメリカのあるグロッサリーストアで3歳と5歳の子供、それから生まれたばかりの赤ちゃんを連れて買い物に来ている母親がいました。それはその3人目の赤ちゃんが生まれて初めての子供たちを連れての買い物だったんです。チェックアウトのために順番を待っていますと、3歳の子供がグレープジェリーの瓶を床に落としました。粉々に砕けたガラスのかけらが飛び散りまして、床にジェリーが流れ出しました。それを始末するだけでも大変なのに、5歳の子が突然バスルームに行きたいと言い出します。赤ちゃんまでお腹が空いたんでしょうか、泣き出す始末でした。その時にこのチェックアウトの列の先頭にいた女性が振り返ってこう言ったんです。あなた、私と順番を変わりましょう。先にチェックアウトして。私も5人子供がいて大変なのがよくわかるわ。この母親は彼女と同じ経験を持つ人、彼女の気持ちを分かってくれる人、その人がそばにいたために、その人に助けてもらうことができたんです。同じように キリストは私たちの労苦、重荷、必要のすべてを知っていてくださるお方です。そのようなお方がいつも私たちのそばにいてくださる、これがインマヌエルの祝福。なんと幸いなことでしょう。ずっと以前、ランフリーという映画が作られました。自閉症の子供を持つ親と子の物語。父親は何とかして子供を助けたい、そこから救い出したい、そう努力するんです。でもその努力は、障害を持った子供の側に立つもの、その視点から見るものでなかった。ですから何の役にも立たないどころか、かえって子供を逆に苦しめるようになっていたんですね。ところがある日、泥沼の中に子供が落ちてしまいます。もがけがもがくほど沈んでいく。その子供を助けようと父親もまた泥沼の中に飛び込みます。泥の中で親子してもがくうちに、父親は、ああ、私は今まで子供の苦しみを一緒に苦しんで来なかったということに気がつくんです。そしてそこから親子の心が結ばれていく、そんなストーリーですね。実は私はこの映画を見てないんです。あらすじを読んだだけなんです。でも何かそのシーンが想像できるような気がしました。そしてそれを想像しているときに、罪の泥沼でもがいているこの私を救うために、一緒に泥沼に飛び込んでくださったそのイエス様、一緒に私ともがいてくださっているイエス様、そのことを思うことができたのです。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。神様が私たちの救いのためにくださった印、それは栄光に輝くイエス様ではありません。白い馬に乗り、抜き身の剣を持つ審判者イエス様でもありません。赤ちゃんのイエス様です。赤ちゃん怖がる人は誰もいませんよね。赤ちゃんの周りにはみんなが集まってきます。赤ちゃんは無力に見えます。でも人々を引きつけます。人の心を素直にします。人の心を和らげる、そんな力を持っているんです。羊飼いが、東の博士たちが、シメオンが、アンナが、赤ちゃんのイエス様を拝み、赤ちゃんのイエス様に救いを見たように、私たちもイエス様に近づきたい。素直な開かれた心でイエス様を自分の人生に、日々の生活の中に迎え入れたい、そう心から願います。私たちがそうするなら、イエス様はどんな時でもあなたと共におられる、あなたのインマヌエルとなってくださるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは処女が身ごもり男の子を産むことを私たちの救いの印としてくださいました。この印はクリスマスに実現しました。天使がこれがあなた方のための印ですと告げたように、イエス様は貝羽桶に寝かせられた赤ちゃんとなって、私たちの救いの印となってくださいました。アハズは印を拒否しましたが、私たちはこの印を、インマヌエルの主を素直な心で受け入れたいと願います。私たちと共に主をいてください。イエス・キリストによって祈ります。